こんにちは。
こんにちは。
マサヤとカナヤの星ラジオ第2回をスタートします。どうしたの、ニヤニヤして。
いや別に。
え、続くんですかみたいな顔してた。
急に始まってね、続いていくんだな。
はい、1回で終わんないんだみたいな。
そう、
まあ、思いのほか好評というか、まあ、結構いろんな人が楽しく聞いてますっていう風にメッセージを送ってくれて、まあ、まだまだあの僕のメルマガでしか第一はこの間配信してないので、聞いてくれてる人の母数は少ないんですけど、まあ、これからポッドキャストとか YouTube とかいろんなところで出していこうかなっていう風に考えているので、まあ、もっといろんな人に楽しんでもらえるように星のことを分かりやすくですね、まあ、僕らがすごく役に立つなと思っているツールではあるので、そのあたりを我が家の大先生に。
先生って呼ばないでくれる。
緊張しますかね。
うん、緊張するから、うん、
まあじゃあ普段の感じで緩い感じの方がいいのかなっていうのがあるんで、まあそんな感じでいこうと思うんですけど、まあ前回第1回で、まあ、僕らがとても魅力と有用性といろんなメリットを感じているこの占星術、まあ、現代西洋占星術をベースにした心理占星術っていうものについて、その魅力とか、それを使って実際どんなにいいことがあったのかっていうある女性のストーリーが語られたりとかですね、まあ、いろいろあったんですけど、で、その中で、まあ、前回、まあ、面白いもんなんだよっていうこととかはいろいろ言ったんですけど、まあ、その具体的な部分とかどういうふうに見ていくのかなっていうところあんまり詳しく言ってなかったので、今日はそのあたりをかなえちゃんがサラサラっと紹介してくれるのかなっていうのを期待しています。してくれますかね。
はい。
じゃあお願いします。どの辺から、どの辺からっていうか、そう話そうと思っていたのは、まあ、普通の世間一般でいう星占いと、うん、まあ、このちゃんとした本格的な占星術は何が違うのかっていうところだよね、
うんうん、昨日も言ってたんだけど、普通の星占いって自分の誕生日が何月何日だから、例えばじゃあ魚座ですねとか牡牛座ですねとか、
うん、
そういう感じなんだけど、
うん、
本格的な占星術になると1個の天体だけじゃなくて、
1個の天体っていうのはその誕生月の太陽でしょ。
そう誕生月の太陽だけじゃなくて、他にもいろんな天体を使ってやっていくんだよね、見ていくんだけれども、
月とか水星とか金星とか火星とか、その辺の星を、
で、なんか普通の星占いとかやってて、あ、なんか私この性格いまいちよく分かんないとか、
うん、
当たってないんじゃないかなっていう経験をした人って、
まあ結構いると思うよね、うん、というかそもそも僕が3月生まれで魚座ボーイなわけですけど、その雑誌の星占いの魚座の人は、まあ、こんな感じとか、まあ、魚座の人の特徴とかっていうのを見てもなんか全然ピンとこないっていうか、うん、え、本当にこれ俺なのみたいな、俺の特徴全然当てはまってないんじゃないかなっていうふうに思ってて、普通のその太陽星座しか見ない星占いっていうのには全然興味ないっていうか、まあ、よくわかんないしなみたいな、
うん、
まあ、なんか金運いいよって出てたら、あ、ちょっとなんかお小遣いもらえるかもみたいな感じでちょっとウキウキしてたぐらいで、
うん、
当たるとかなんかよくわかるもんだとかっていうのは全然考えてなかったよね、
うん、性格パーソナリティとかで結構メインになってくるのは、さっきそのいつも星占い出てくる太陽星座っていうっていうのと、
何月生まれでっていうのだよね、うん、大体
それと、あと実はなんかこう月星座っていうのがあって、
月、
うん、それがなんかあの素の自分を表したりとか、自分のすごく重要な欲求みたいなのを表してるんだよね、
うん、
うん、
これを満たせば幸せになれるポイントみたいな、
うん、まあ月だけじゃないんだけど、でもやっぱりそこがすごくコアの部分になってくるのかなっていう感じがあって、
太陽と月の組み合わせ、うん、
太陽は、まあ、エネルギーだったりとか、
うん、
あと、まあ、なんて言うんだろうな、人生の目的というか、なんて言ったらいいかな、
方向性、
方向性だったりとか、身につけないといけない資質みたいなところ、
うん、
成長させていかないといけない資質みたいなところ、
うん、
なんだけど、やっぱその2つはすごく重要になってくるね、
うん、
あともう一個あるんだけど、 またそれは別の
秘密の要素が、
秘密の要素があるけど
秘密っていうかちょっと単純に説明しづらいから
そう、まだね、ほったらかしにしとこうかと思うんだけど
本来結構ね、すごく重要な部分だから、
うん、
まあ、早く言いたいなっていう気持ちはあるけど、ちょっと説明もめんどくさいし、なんかイラストとかイメージとか図とかスライドみたいなものがあると説明しやすいけど、うん、なんか言葉だけだとあれってなかなか伝えづらい概念だよね、
うんうん、伝えづらい、
うん、まあでも重要な概念があるんで、
うん、
重要なある概念があるんで、それはまた後々話していこうと思うんですけど、うん、まあ、とりあえず太陽だけじゃなくて、
うん、
月も大事だよっていうことで。
そうだね。でこの月星座っていうのをあるんだけれども、まさやくんは太陽は3月生まれなんで、
うん、
あの魚座なんだよね。
魚座ボーイ、
うん、だけどその月星座、
うん、
裏の性格みたいなのが、
うん、
サソリ座なんだよね、
うん、公開されてしまった
内緒にしてたの？
いや内緒にはしてないんだけど、ほらサソリ座ってミステリアスっていうか、なんかやたら自分の感情も含めてなんかプライバシーの部分とか結構隠したがるじゃない、
うん、
本心を隠したがるっていうか、うん、そういうところがあるから、別に隠すつもりではないけど、あ、なんか暴露されてしまったっていうのを感じるところがやっぱサソリ座っぽいなっていうのを今自分ではすごく思ってるんだけど、うん、
あって
公共の電波に乗せられた
ってそうだね、うん、で今まで星占いで魚座の要素だけだったところを、うん、その月のサソリ座の要素を、
うん、
読んでみてどう思った？
うん、こっちの方がしっくりくるなっていうか、
うん、
うん、なんか物事の本質を追求していきたいとか、何かのめり込むと集中力を発揮してそれだけやり続けてしまうみたいな、良くも悪くも、うん
うん、
あとは洞察力に優れるとか、うん、まあなんかいろんな要素があるけど、そっちの方が自分的にはすごい、うん、しっくりきて、ああるあるっていうのが強かったかな。
うん、なるほどね、
うん、
でやっぱりこの太陽が魚座のまさやくんで、月がサソリ座なんだけど、
うんうん、
この2つの組み合わせを考えると、サソリ座は高みを目指したい、
うん、
うん、
目指したい、
うん、追求していきたい、
追求したい、
どこまでも
深まる、追求したい
でそのエネルギー、そういう欲求を持ってて、でその欲求をこう、なんて言うんだろうな、魚座の想像力とか
クリエイティビティというか、
うん、そっちで使っていきたいなっていう感じなんだよね、この組み合わせだと、
うん
うん、
欲求、自分が持ってるその月の欲求を叶えるために太陽のエネルギーを活用していくっていう、
そうそうそう、
っていうイメージで、
うん、そういう感じの組み合わせになるのかな、
うん、
ってなると結構なんだろう、自分の方向性っていうものが分かってくるし、
うん、
これやっぱ両方なんて言うんだろうな、やっていかないといけないし、
うん、
例えば月がサソリ座、
うん、
だからこう高みを目指したいとか、
うん、
一つのことを追求したいっていうのがあるけど、
うん、
仕事がなんかあの工場でこうお弁当に
ひたすらご飯詰めるだけの仕事とか、なんか鉄板にひたすら穴開けるだけの仕事とか、
うん、そういうの無理だと思うその分野のプロフェッショナルは、
まあ、うん、まあ、確かに、ね、完璧に1ミリの隙間もなくご飯を詰めるとか、もう超正確に穴を開けるとかっていうのはなんか 1,2 ヶ月で習得できそうな気がするけど、なんか高みはないっていうか、うん、その先は存在しないみたいな、
うん、やっぱりそこにはそういうクリエイティビティだったりとか、
うん、
そうだね、繊細さ、人の感情とかをこう、うん、なんて言うんだろうな、察知してあげる能力だったりとか、
うん、
そういうものを使いたいっていう感じなんだよね、
うん、
それを使っていくことでこうなんかやる気が出るというか、
うん
うん、 だからこの2つを知ってるとすごくなんて言うんだろう、方向性が分かってくる、
うん、自分の、まあ、本当にこのコアの部分っていうか、
うん、
やっぱり太陽がエネルギーで自分が本来持っている磨くべきエネルギーっていうか、まあ、自分の強みになる部分だよね。
磨いていかないといけない資質って感じかな、
うんうん、で、まあ、なんていうかドラクエで言えば、
うん、
太陽が、まあ、そもそも勇者のキャラクターだったりとか戦士だったり武闘家だったりとか で武闘家とか戦士の人、肉体系の前線で攻撃していく人たちが魔法とかなんか他の盗賊とかが使うようなスキルを磨こうと思っても磨けなくはないけど、いや本来やっていくこととしては違いますよみたいな、
うんうん、そんな感じ
で、ね、イメージだよね、
うん、分かる。魔法使いだけどやったらこう武術を磨いたりとか、うんうん、
まあ、それが憧れとしてあるのかもしれないけど、まあ、人間その星の要素だけじゃなくて生活環境とか周りの人との関係とかいろんなものの影響を受けて自分の人格が形成されるから、本当にただ星の要素だけで全て決まってるわけじゃないなっていうのはいろんな人の例を見てても自分のことを当てはめて考えてもよくわかるんだけど、
うん
うん、だからまあね、自分に向いてないことに憧れるっていうのはもちろ
ん
あるとは思うんだけど、
う
ん、やっぱり戦士はいろんな装備を身につけて武器のパワーでゴリゴリ押していくべきだし、
うん、
魔法使いだったら前線で無理やり物理攻撃しようとせずに魔法とか連発してた方がやっぱりいいわけだよね、
うん、
適材適所っていうか、
うん、
自分の持ち味を素直に活かせる。
そうそう、
うん、
でも人によってはやっぱりその昨日も話したんだけどその、うん、仲のいい組み合わせじゃない場合があるっていう話したの覚えてる、
うん、
星同士の組み合わせが、
そうね、それは太陽と月の相性っていうこと、
そうそうそう、とかが良くない人もいるんだよね、
うん、
ちぐはぐな、
うん、
それこそさっき言ったように、何魔法使いだけどその舞踏家の、いや自分の役割としてはこうなんだけどでもなんかこう
やりたいことが違うみたいな
とか、
自分は舞踏家の資質を持っているけどその太陽が舞踏家向きだけどなぜかその欲求の部分本体、ああこういうのやりたいなと思ってるのは、うん、なんか僧侶になってホイミで仲間を癒してあげるみたいな、
そうそうそう、
回復魔法をしたいぜみたいな、
そうそう
そう、あ俺は癒したいみたいな、
そんな感じ、そんな感じだけど、そういう葛藤を持ってる人もやっぱりいるんだよね、
うん、
スムーズにこうエネルギーが流れて、
うん、
生きにくい組み合わせの人もいるんだけど、
うん、
やっぱそれをどうにかしてこうやっていかないといけない、
うん、
まあ、例えば時間差でもいいし、
うん、
仕事ではこう使うけどでも家だったらこれを使うとか、
うんうん、まあ、趣味で満たすとか、
うん、そうだね、
うん、まあ、理想を言えばその自分が本当に欲求として持っているやりたいな、こうあったらいいなとかこうできたら幸せだなと思っていることが仕事に結びついて、
うん、
でその自分が本来持っている仕事に向いている資質とかエネルギーっていう部分を使って仕事をやっていくと自分もハッピーだし、
うん、
自分の才能を最大限活用して周りの人にいろんな価値を提供していくっていうことにもつながるわけだよね、
うん、そうそうそうそう、で私の場合は太陽が牡牛座で、
うん、
月が水瓶座なんだけど、
うん、
これもその相性があんまり良くない組み合わせ本当は。
そうね、
うん、太陽の牡牛座はなんて言うんだろうな、基本的に自分のことなんだよね、自分の中でのこうなんて言ったらいいんだかな、まあ充足感というか、
うん
うん、で結構安定志向みたいな、
うん
うん、現状変えたくないみたいな、
安全安心、
そうだけどこの水瓶座っていうのは逆なんだよね、どんどん変化がある方がいいし、
うん、まあ、水瓶座って結構変わり者っていうか、うん、もうなんか人と違うのがいいみたいな、
うん、
個性的でありたいみたいな、
そう、その中でやっぱり葛藤があるから、
うん、
で水瓶座の人はこう自分をちょっと犠牲にしても人の役に立ちたいとか、
うん、人助けしたいっていうの強いよね、
うん、でもう牡牛座のこと、牡牛座は基本的に自分のことになってしまう、
うん、自分が居心地よければいいとか
割と自分に向きやすい、まだ、
うんうん、自分が気持ちよければいいっていう感じですかね
なんでこれを公の場でやらなきゃいけない
ちょいちょいぶっこんでいこうかなと思うんですけど や、まあ、本当にそうかどうかは置いといて、まあ、一般的な性質として、
うん、そうそうそうそう、だからその組み合わせをどうやって使っていこうかなっていうところなんだよね、
うん、まあ、星座とそのセクシャルな好みの部分っていうのはまた後々話していこうと思うんだけど牡牛座が強い人って結構なんか M っ気のある人が多いよね。
官能的な人が多いから、うん、こう五感が牡牛座の人っていうのは優れてるから、
うん、
なんでそういう風に、なんて言うんだろう、
なんか美しいものを見るのも好きだし、
うんうん、
心地よい音楽とか触り心地がいいものとか、
うん、
いい匂いとか、
うん、
美味しいものとか、
そうそう、美味しいものに目がないです、
うん、金のかかる女ですかね
そうですね、
まあお金がかかるっていうより、まあお金をかけた方がそのいろいろ満たしやすいっていう、
上質なものが好きだからね、
うん、
お牛座の人っていうのは、
うん
うん、っていう感じでこう組み合わせ、
うん、
があるんですよ、
うん、
でまあそういう細かい星座のやつはあえて今は言わないのでネットで調べて、うん、今はね、
まあ、まあこれからね順番に、まあこのお羊座はこういう感じでってこういうイメージでっていうのは紹介していくけど、
うん、
まあ順番になっていくから、もう今すぐ自分の星座が知りたいっていう場合はまあちょっと自分で見てみるのもいいけど、でもそのそもそもさ、
うん、
自分のホロスコープを出してみないとその10個の天体と12個の星座どういう組み合わせになってるかっていうのは見えないわけでしょ、
うん、そうだね、
うん、そのやり方をいつ解説するの？
あ、じゃあ今しよう。
あ、今
自分のホロスコープを出し方なんだけど、
うん、
一番結構いいサイトはアストロ.com っていうサイト。
あそこちょっと難易度高くない？
難易度高いけど、でも結構いろいろ、なんて言うんだろうな、
情報量多いけどさ、
うん、
本当になんか初めて見ますっていう人はサクッとホロスコープぐらいの方がよくない、
うん、
僕の愛用の。
そうだね、じゃあそっちで
じゃあアストロ.com は何がいいの？
アストロ.com は結構、なんて言うんだろうな、解説とかも載ってるんだよ。このここにこうだとこうなりますとか、
あ、
そうそう、そういうのがあるから楽しいかなと思ったんだよね。
あ、それはいいね、
うん、だって
調べないでも
結構解説が載ってたりするよ。
そっか、じゃあ例えば太陽牡牛座の人はこういう感じですよとか、
そうそうそうそう、とか、ま、今からまた出てくる専門用語があるんだけれども、
うん、
まあ、4ハウスにこの惑星があるとこうですよとか、
うん、ハウス、
うん、ま、今まだちょっとあれだけど、
まだ秘密ですかね、
うん、秘密
そうで、
そうそう、だからそういうのもあってこう知りたい人がいるでしょ、うん、もうこのホロスコープ出ても何なのこれみたいな、う
ん、自分の出したけど、え、で出したはいいけど見方がわからない
み
たいな、
そうそうそう、まあ、順に話はしていこうかなって思うんだけど、でも、うん、ね、そういう風に知りたい人もいると思うから、
うん、
そのサイトは個人的にはおすすめだなと思って、うん、
まあ、かなり面白い、これから紹介していこうと思ってるある、とっても楽しい、時間を忘れて見入ってしまう
あれがあるね、
あれがね、自分のラッキースポットを探すあるツールがあるから、まあそれも後々紹介はしていこうと思うんですけど、まあ本当になんか話そうと思ってることがいっぱいありすぎて一気には言えないっていうのがあるんですけど、
そうだね。でちょっと気をつけてほしいのが、そのホロスコープを出す時っていうのは誕生日と生まれた時間と場所がいるんだよね、
うん、
1900何年何月何日午後か午前か
何時何分の何々県何々市とか、
うん
うん、
そうだね、それまであるといいね。
まあ大体の人は日本国内、まあこれを聞いてる人のほとんどは日本国内で生まれていて、おそらくもうどこかしらの病院で生まれている、まあ、どこかの病院か産婦人科の専門の病院とか、
うん、
助産院とか、まあ人によっては自宅でっていう場合もあると思うけど、
うん、
まあそのあたりやっぱりお母さんに聞いてもらう、
お母さんに聞いてもらう、
うん、
あと一番確実なのは母子手帳。
そうね、
うん、
そう、この出生時間っていうのがすごく
重要な
ポイントで、まあ、何月何日まででもざっくりは出せるんだけど、この何時何分までっていうのが正確に出てないと、本当に自分の持ってる資質とかっていうのを正確に細かくカリッと出していくことはできないっていうか、
うん、
難しいんで。
でもしどうしてもわからない人は、とりあえずお昼の12時で設定して出してみてください、
うん、だから1990年1月1日生まれの人だったら、その12時でとりあえず出してみるっていう感じの。そうそう、
12時で出した時に、
うん、
この月星座っていうのが動きが早いから、
うん、
正確な出生時間じゃないとなかなか見れないんだけれども、
度数が0度から29度、30度
30度まであるんだけど、うん、そう、その間の7度から23度だったと思うんだけど、そこまでに月が乗ってればその星座で確定。
うん、だからお昼、だからさっきの例で言うと1990年の1月1日の12時生まれ、
うん、
お昼12時生まれっていうのを設定して、
うん、
まあ、自分のホロスコープ出すっていうボタンをカチッと押して、で出てきましたと、
うん、
で実際そのホロスコープ出してないから分かんない、例えば月がヤギ座で15度とかだったらそれは確定っていうことでしょ、
うん、そう、もうヤギ座の確定、月ヤギ確定って感じだね、うん、
でそれがヤギ座の1度とかだったら、
うん、その場合はその前の星座のいて座の可能性もあるし、うん、ヤギ座の可能性もある、
うん、だから午前中に生まれたのか午後に生まれたのか、朝型なのか昼型なのか夜型なのかとかで、そこは変わってしまうっていうことだよね、うん、
でもしその半端なところにある場合は、その前のやつか後ろのやつ、
うん、今の例で言うとヤギ座かイテ座か、
そうそうそう、でもしこれが今はその前半の度数の人の例で言ったけど、例えばこれがヤギ座の28度ぐらいに星を持ってたら、
うん、
ヤギ座の次の星座だから水亀座の可能性もあるし、うん、ヤギ座の可能性もあるっていう感じ、
うん、
そう、だから
その場合ってどうやって判別したらいいの？
それはやっぱりその一回そのネットとかで調べてみて、自分のその星座どっちがしっくりくるか、
うん、だからその場合で言うと、
うん、
月がヤギ座だと、そのヤギ座の月がヤギ座の人の特徴とか欲求とか、
うんうん、
月が水瓶座の人の特徴とか欲求とかっていうのを見比べてみて、どっちが自分に当てはまってるかっていうので大体割り出す。
そうそうそう、うん、そんな感じかな、とりあえずは。
うん、まあ本当はお母さんに連絡して母子手帳を出してもらうのが一番いいんだけど、中にはその出生時間が
なくしてる人とかいるからね、
うん、結構それはちょっと本格的な鑑定は難しいっていうか、ざっくりとした鑑定は大体はできるけど、本当に細かくなんか時期予測をしたりとか、適職っていうか転職っていうか、その自分に本当に合った仕事の方向性を見つけるっていうのだとちょっとなんか難しいっていうか、
うん、
うまくできないっていう部分もあったりするんで、まあ、占星術に興味があるんであれば、この誕生日と生まれた場所と、もうその生まれた時間っていうのは絶対必要な出生情報として、一回お母さんに聞いたら絶対なくすことがないように、もうまとめてどっかにもう書き込んでメモしといてください、
うん、そうだね、
すごく重要な情報なんで、まあ、これは西洋占星術、心理占星術とか以外でも他の占星術でも使うので、まあ、市中水明とかインド占星術とかでもやっぱそこまで詳細な情報っていうのはあった方がいいので、まあ、他の占いで使う時にも使えるので、ぜひ調べて確保しておいてください、
うん、
海外生まれの人は座標、
海外生まれの人はね、座標でやってもいいし、アストロドットコムだったらそのまま入れたら大丈夫。
あ、そっか、世界中対応なんだあれは。
そう、だからいいんだよね。
そっか、
うん、
確かに僕が一番よく使ってるサクッとホロスコープっていうサイトは、まあ、スマホでも簡単に出せて本当にサクッと出てくるで、結構見やすくて、まあ、簡単に見る分にはすごくやりやすくて結構気に入ってるんですけど、それだと日本国内で生まれた人用に作られてて、海外の人とかだと座標で入れないといけないから、いちいち Google マップで開いて、アメリカのバージニア州の、この辺だから、統計が衛星系、あ、分かんないみたいな、数字間違えたみたいなのが結構あるんで、
うん、
まあ、その場合はアストロドットコムとかのがいいのかな、
うんうん、でもしサクッとホロスコープを使いたいんだったら、プラシーダスっていう のにハウスのやつをチェックしとかないといけないね。
あ、まあ、このあたり僕もあまり詳しく分かんないんだけど、まあ、キャンパナスとプラシーダスっていう選択するのがあって、プラシーダスの方のボタンをポチッと、
そう、初期設定は確かキャンパナスだったような気がするんだよね。
うん、そうだったかもしれない。
うん、だからプラシーダスの方にチェック、
うん、を入れて、普通のやつよりレポートで出した方がいいよね。
うん、そう、レポートがいいね。
うん、レポートでやると、そのそれぞれの、うん、まあまた次回以降解説するんですけど、うん、星座の区分、なんか火、風、土、水の4つのエレメントのその割合とか、活動級、不動級、柔軟級っていう3つの区分の割合みたいなものも出てたり、そのそれぞれの星同士の角度とかっていうのも一覧表みたいになってて、結構分かりやすいんで、まあそれぞれいいところ悪いところっていうか、まあ、好みによってアストロ .com を使うのか、うん、サクッとホロスコープを使うのか、もしくはもっと他の専門的なソフトアマテルとかスターゲイザーとか IO エディションとかアストロゴールドとか、まあいろいろあるけど、まあそういうのより、まあ、まずは無料でサクッと出してもらって、
うん、
あ、自分のホロスコープ出した、これが私が生まれた瞬間の宇宙の模様なのかっていうのをとりあえず見てもらえると、うん、面白いかなと思います。
うん、でそれをネットで調べるよね、
うん、え、私これ火星、うん、いて座って出てきたけど火星いて座ってなんだろうみたいな。でそれを知りたかったら、まあ、これから解説はしていくんですけど、紹介はしていくんですけど、いち早く知りたいっていう人はそれをまず火星いて座女性とか、なんか火星いて座特徴とかっていうのを Google で検索すると、それを結構一覧でまとめたサイトとかも出てくるんで、まあそのサイトで出てきたことと、これから僕らが解説していくこと、紹介していく内容っていうのは違う場合もあるんですけど、まあ結構象徴的なものなんで、占星術ってそれをどう解釈してどういう言葉を当てはめるかっていうのは、結構それぞれの占星術家の感性とか、うん、見識の深さっていうのにも左右されるんで、まあそのあたりは違いを楽しむっていう感じで見てもらうのがいいかなというふうに思います。
そんな感じかな。
まあ第2回の内容としてはこんなもんでしょう。
濃かったよね、結構。
うん、結構いろいろ話した感じがする。まあでも次回以降もっといろいろ掘り下げて話していくんで、楽しみにしていてください。まあやっぱり星座の内容っていうか特徴、それぞれの星座の特徴、お羊座から始まって魚座まである十二星座の特徴、まあ、僕らは日常的に話してるから、どの星座がどんな特徴っていうのもほぼほぼ頭に入ってるけど、自分の誕生日の星座ぐらいしか知らない人って、その十二星座の名前をもうまず全部言えないっていうか、あ、そんな星座あるんだみたいなっていうぐらいの理解度だと思うから、まあ十二星座っていうのがこういう感じなんですよっていうのを、一個につきもうなんか1話使っても足りないんじゃないかぐらいたくさん話すことがあるんで、まあ次回以降さらっと全体のなんか印象みたいなものを話しつつ、まあ今回出してもらったあなたのホロスコープを自分で読み解いていくためのやり方というかプロセスみたいなものを
簡単にね、うん、あんまり難しいこと言っても、
うん、
難しいから、
いや解説するのも難しいし、
うん、
読むのも難しいし、自分で分かんないからね、
うん、プロになることを目的としてないからさ、
まあ、このラジオではね、本格的な占星術講座じゃないから、
そう日常にこうなんていうの、使える役立つ情報っていう感じでいこうかなと個人的には思うから、
うん、そうね、まあ、本格的な占星術の講座をやるんであればちゃんと台本とかシナリオを考えてやんないといけないけど、完全今フリートークみたいな感じだから
完全だね、
うん、
フリートーク、
まあ、気楽に楽しんでもらうっていうコンセプトなんで、こんな感じがいいかと思うんですけど、まあ、やっぱり知っておくと、その、まあ、今回最初に話した太陽と月の組み合わせ、欲求とエネルギーの組み合わせを知っておくだけでも自分への理解がすごく深まるし、そこにさらに自分の考え方を司る、コミュニケーションのやり方を司る彗星とか、自分の激しいエネルギーというか怒りのモチベーションというか怒りのポイントとか、そういう部分を司る火星とか、まあ、快適な部分、快楽とか、快楽のポイント、人間関係に求めるものとかっていうのを表す金星とかっていう要素、まあそういうのがいろいろ入ってきて、それを踏まえて自分っていうものを見ていくともっとよくわかるよっていう話で、まああんまり話しすぎちゃうとね、頭がこんがらがってしまうんで、この辺にしようと思うんですけど この辺にしようと思うって言って全然終わらないんだけど
ねえ、マシア君彗星が暴走してるからね。
そうねそう、僕は彗星が
暴走してる、
うん、ちょっとまあちょっと変わった配置というか、まあそういうポジションにいるんで、なんかね、喋り出すと止まんないっていうか早く終わってくれよみたいな早く夕ご飯の準備したいぜみたいな
と思っていますご飯作らないと
そうだねという感じで、まあ、また次回以降自分のホロスコープの簡単な読み方、そして周りの人の資質の分析のやり方ですね、そんな感じのことを話していこうと思うので、次回またお楽しみに。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
チャオ。